若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。この番組は場面監黙経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面監黙を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監黙とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。今日も15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
もう夏が終わりまして、もう9月もね終わりっていうぐらい、だと思うんですけど、7月のね、校庭にこっち吹いて上映と若倉潤ライブからもうね2ヶ月っていうことで、もう早いなと思うんですけど、まあ、ちょっと先月も言ったんですけど、なんかもう結構あれから本当に何だろうな、燃え尽きたっていうかね、疲れてしまっていて結構何もやれなくなっていたりするんですけど、もうね2ヶ月も経ってるんですけれどもね、なんかこう自分からなんかしようっていう気力がなかなか出ないっていうか、まあと言っても、まあ、ライブをしたりとかミュージックビデオの撮影をしたりとか、まあ、読んでいただいたイベントで歌わせてもらったりとか、しているんですけれども、まあ、なんか自分からこうなんでしょうね、何かをやろうっていうのが、なかなか、そこまでの気力がないような、感じでいます。で、まあなんでね、なんかこう最近はそうですね、ちょっと一回音楽のことを忘れて好きなことやろうかなと思って、その7月のねイベント終わってからは旅行に行ってみたりとか、ゲームをやったりとか、ちょっとね好きなことやってました。でね、ゲームはねドラゴンクエスト11を、やりまして、もう2年前に出てるみたいなんですけど、でなんかもうすぐスイッチ版のドラクエ11発売するみたいなんですけども、もう PS4 版でも買ってしまって、やっておりました。でドラクエは子供の頃からこう一応ね全部シリーズやってて、まあ9までクリアしたんですけど、で10もねちょっとやってみたんですけど、10がオンラインのやつで、なんか結構ね数年前からオンラインゲームがちょっと多くなってきて、まあ、その頃からなんかゲームしなくなったんですけど、やっぱなんでしょうね、こう人が動かしてると思うとなんか緊張しちゃってなんか疲れちゃうんですよね。そのゲームの中でチャットとかがあるともうちょっと無理だし、チャットとかできないかったりとか、なんか動機が激しくなってなんか変な汗かいたりとかして、なんか電話してる時と同じような感じになってしまうんですよね。なんでちょっとオンラインゲームができないなっていうのが思ったりとかで、10代の頃は場面監黙でしたし、友達とあんまりこう遊んだりとかできなかったりとか、まあ不登校もだったりしたので、結構ねゲームが友達みたいなところがあったんですけど、まあ、その頃のゲームは完全にこうコンピューター相手なので、まあ誰かと一緒にやると言ったら同じ一緒にこうね、コントローラー2つで一緒に遊んだりとかするんでしょうけど、まあ一人でねこうコンピューター相手にできるので、なんか自分の世界に浸れたんですけれども、なんで私にとってはこう人と関わらなくていいっていうのがゲームの一つの、良さだったんですけど、なんでねこうオンラインゲームは苦手だなっていうのがあります。でもドラクエ11はこう従来の一人でねこうできる、RPG になっていて、楽しめてます。なんかやっぱりなんでしょうね、普通の人っていうか、標準的な人より人とこう関わることへの負担が大きくて疲れるんだろうなと、やっぱねこうイベントとかもね1個やっただけですごいなんだろう疲れてしまうので、そういうのをなんか改めて、感じてます。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。若倉潤で優しい場所。
葉だけど言えないよね。感謝を伝えられなくて悲しい気持ちになるよね。本当は気持ちを伝えたいけど凍ってしまったように心が固まってどうにもできないはずだから、ありがとうって言わなくていい。優しさに触れて君の心が溶けて自然と笑顔になるまでは僕たちが優しい場所を作るから、あったかくなって君の鳥が溶けて自然に気持ちが出るといいな。言葉だけど言えないよね。挨拶ができなくて寂しい気持ちになるよね。できないことには理由があるんだ。
聞いていただきました、若倉純で優しい場所でした。次はですね、最近テーマを決めてメッセージの募集をさせていただいているんですけれども、今回は場面監目当事者経験者のちょっとした出来事というテーマで、メッセージを募集させていただきました。ご紹介していきたいと思います。ラジオネームあきさん、監目経験者の女性の方、ラジオ楽しみに聞いています。私は未だに雑談が苦手です。会話が続かないので相手に悪いなとか、私と話していてもつまらないだろうなとマイナスなことばかり考えてしまいます。ワイワイガヤガヤの集まりはかなり苦手です。話せるようになっても悩みはつきませんね、ということでありがとうございます。すごいな、わかるなと思うんですけど、私も自分と話しててもつまらないだろうなって思ってしまうところがあるので、やっぱ複数でこういると、自分が発言するなかなか発言できないですね。こう聞いてる側になっちゃうというか、なんでやっぱりね、一番話せるのは、1対1の時で、1対1だとなんだろうな、自分が、ね、自分しか相手いないので、その自分がの言うことがつまらないとか考えずに、とりあえず話せばいいかなっていうふうに思えるので、まだ話しやすいかなと思うんですけれども、私はそう大学に入ってからね、こう少しずつ話すことができるようになりましたっていつも言わせてもらってるんですけれども、やっぱね、こう話せるようになったって言っても、こう友達とかにこう話しかけられてかけてもらったことというか、質問されたことにこう声を出して答えることができるようになりましたよっていうだけで、大学時代にこう、ね、自分から話しかけたりとか、みんなで話してる中でこう発言したりとかができるかといったらできなかったんですよね。なんで、今もそうなんですけど、やっぱ雑談が苦手っていうのはありますし、やっぱ大勢で集まって話すのは、なかなか難しいですね。でもやっぱりこう何でしょう、声を出してね答えられるようになったっていうだけでもね、だいぶ不便さは減ったと、思ってますし、やっぱりね、こう何も声を出して答えられないといろいろ困ることがやっぱりあったので、それでもねだいぶ良くなったと思うんですけど、でも話せるようになったらなったで、周りから見ると、あ、話せるんだって思うので、もっと大きな声を出しなさいとか、もっと積極的にやりなさいとかいろいろ言われるようになってきたりして、またね違うこう悩みが出てきたりするんですけれども、でひどいとなんだろう、またねこう話せない方に、行ってしまう子もいるようなので、その辺はなんか周りの方に気をつけてもらえたら いいななんて思ったりもします。で、まあ、雑談とかなんだろう、こうワイワイガヤガしてるとこで発言するとかは寡黙でない方でもね、こう苦手な方がいるってよく聞くので、なんだろうな、私としてはもう最近はちょっと諦めてるっていうか、そこまでできるようにならなくてもいいのかなみたいなところが、あります。若い頃はやっぱり、もっと自分を変えたいなとか、自分からこう話しかけられるようになろうとか積極的になろうとかこう思ってたんですけれども、まあ、思ってたというか、なんだろうな、やっぱ周りがに言われてるからとか、きっと その方が生きやすいのかなって思ってたからだと思うんですけれども、まあ、実際は、まあ、このままでいいならこのままの方がで、いいかなみたいなところはあるので、まあ、最近だけかもしれないですけど、まあ、このままでもいいか無理しなくてもいいかなみたいな、気持ちになってるところもあります。ちょっとねそんなにまとまらなかったんですけれども、そろそろお時間となります。他にもねメッセージいただいて いたんですけれども、まあね、全て読ませてもらってるんですけれども、ご紹介できなかった分は申し訳ありません。またねお送りいただけると嬉しいです。今回は場面監目当事者経験者のちょっとした出来事をテーマにお話をさせていただきました。引き続き場面監目当事者経験者のちょっとした出来事というテーマでメッセージ募集したいと思います。監目の当事者経験者の方、まあ、もしくはご家族や教育者の方など、周囲の方の目線でも、構いませんので、まあ、このテーマに限らず、質問や感想、場面監目に関することなど何でもメッセージいただけたらと思います。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛てにメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。私のホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックでメッセージを募集しております。若倉順で検索していただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは最後に若倉順であなたがいたからを聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉順でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
新しい生活が始まる春、期待より不安が大きかった。一人ぼっちだと思ってたけど、あなたが近くにいてくれた。就業のベルが鳴り響くと、一緒に帰ろうと声をかけてくれた。あなたが私に微笑んでくれたから、固まった心が少し溶けていた。誰かと比べて消えたいと願ったけど、私はここにいていいんだと思えた。あなたは目立つような人じゃないけど、しっかりと自分を持っていた。何かを求めるわけでもなく、ただ一緒に毎日を過ごしてた。自分に価値がないと思ったけど、勉強を教えてと頼ってくれた。